なぜ人というのは年を重ね自然に置いていくのか、まあ、自然なことのようで人それぞれのこう個人差があったりして、どこかに何か原因があるのかなって思わざるを得ないという時もあるんですが、はい、エイジングっていうのは
となぜにですよね、でまずはと一般的に、まあ、言われているのがこれは仮説の一つなんですけども、酸化ストレス、酸化っていうのは酸素の酸ですね。よくあのリンゴの皮を剥いてそのまま放置していると、はい、リンゴの表面が茶色くなりますよね。あれが酸化された状態のリンゴの表面です、
はい、
それが各組織に起きて、で特に細胞膜、あとはリポタンパク質の障害っていうのが心筋梗塞、脳卒中、動脈硬化、もしくはがん、そしてだんだん組織全体的に老化が起こるっていう酸化ストレスの仮説っていうのがございます。
つまりあの活性酸素の影響ということなんですか？
そうです。あまりと活性化された酸素の影響によって、そしてと脂質、タンパク質、酸素と酵素ですね、あと DNA っていうのが過酸化、酸化度が過ぎるっていう状態、あとは変性、あとは働きが失ってしまうと失活、あとは一番問題は DNA の損傷、あとは間違った複製、それによってと正しい細胞や組織がと歯車が崩れて、で異常増殖をすることががんにつながります、うん、という活性化された酸素によって起こる細胞障害、 DNA 障害っていうのが老化もしくは異常現象として、まあ、病気としてですね現れているっていうのがと説になってます。
うん、ということは抗酸化をすれば平均寿命また元気で長生きできるということなんでしょうか？
一応これはまだ動物的な実験ですけども、まあ、そうとも言われてますし、あとは、まあ、極端な話遺伝子自体を探してみようという、でその遺伝子を探して、で遺伝子のを組み替えるかもしくは何らかの修復をすることによってと元気な DNA を複製して、でそれを何らかの組織に移して、でもう一度その組織を治そうという、まあ、徐々に夢のような世界になっていくかもしれません。
未知なる世界ですよね、また広範囲にわたっているということ、
そうですね、まだ基礎研究段階ですので、と私がとあまりお話しできる分野でもないですし、あとは今手元にそういう研究材料があるわけではないですけども、一番と昔から言われてた、まあ、産婦人科領域で言われてたのがビタミン E なんですね、
はい、
ビタミン E 自体もと抗酸化の作用があるというふうに言われてます。でビタミン E を取ることによって、で血管のと障害が受けたところが修復される、あとは流れが良くなる、そうなると詰まらないということ、詰まらないというのは血液が詰まるという意味です、それによってと脳梗塞や心筋梗塞が予防できるんじゃないかというふうに言われた時もあります。例えばアーモンドとか、あとはビタミン E がと含んであるオイルを使うとか、お食事の時ですね、でそういう活用方法がこうと現に、まあ、ありますので、というか昔からありますので、そちらでと試していただくっていうのが一番簡単なやり方かもしれません。
はい、いろいろお話を伺ってきましたけれども、最後に小山先生にアンチエイジングのまとめのお話をいただきたいと思います。
まずアンチエイジングっていうのはと予防医学だということです。あとは元気でと皆さんが長寿の生活を送っていただく、でただし極端な話になると今度は若返りっていうふうにもなりますので、若返りの間違った考えでは、例えばいつまでも生きていけるかっていうのが問題点になると思いますけれども、それではなくて若返りという医学をと臓器の再生医療という、もしくはがんのターゲット医療というふうに応用研究できないかっていうのを今 各国の研究者が競っている最中ですね。で実際にそれを私たち臨床医が皆さんに提供できるのはいつとはお話はできないんですけども、いつの時代かにはとそういう再生医療の方向で臨床学的にそして皆さんに提供できるようになれればいいと思います。いずれにしろ皆さん元気でお過ごしになって、そしてと長生きいたしましょうということになりますかね。